はい。今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストは、この方です。
山内黒猫です。
はい。今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。これ、いつぶりですか？かなり久しぶりの、性癖発表会なんですけど。
はい。
やっと皆様からの性癖メールがね、数が集まりましたので、開催することができました。これからもですね、まだ発表してないよっていう方はね、どんどん送っていただかないと、足裏パフパフたけし君のメールが、全然消化できませんので。
それを言えばいいんじゃないですか。
いやいや、
足裏たけし君。
たけしのメールばっかりになってもね、あれなので、今回も、たけしのメール読むんですけど、この次のね、たけしのメールもまだ来てますんで。うん。で、たけしのメール、たけしの気持ちになると、もう早く読んでほしいわけじゃないですか。で、
そうで
開
す
催
ね。
するには他の方の性癖発表が待たれるっていう状況なんで、僕も本当心苦しいんですよ。そのたけしが爆発しちゃうんじゃないかっていう。行動を起こしちゃうんじゃないかっていう不安が常にありますんで。
たけしと文通してるんですか？
だから、この今日抜いたおかずはこれですみたいなメールも届きますから。
ああ、入れたくないな。
もういろんな
文
方
通
から
な
のメ
ら。
ールが届きます。はい。じゃあ、皆様からね、いただいた、性癖発表メール読ませていただきます。引き金さん、黒猫さん、こんばんは。ボンゴレの里です。先日は男長作に関して体型に関する私の質問にお答えいただきありがとうございました。大変楽しく拝聴した一方で、ナチュラルにルッキズム視点になる自分に気づき反省しました。推しの言葉は心に刺さります。恥ずかしくないリスナーでいられるよう気をつけます。この件なんですけども、ボンゴレの里さんから、引き金さん、体型、今どういう感じですかっていう質問が来て、本当に苦しかったです、あの日から。そう、
一番キモい反応してましたよね、
本当
なん
傷
か。
はまだ癒えてません。体型とかね、そういうルッキズムのことが、言われたくないから、こうやって、その音声メディアを選んでいるのに、それでも体型について答えなきゃいけないんだっていう、本当に苦しいですよね。
もう、何にも来なくなりますよ。
いやいや、
なんか、キャッチボールがしたいんでし
だから
ょ？
体型のこと聞いてこなきゃいいんだよ。すいません、ちょっと取り乱しました。ハンニバルレクチャーの更新ありがとうございますみたいなね、感想もいただいて、ところで話は変わるのですが、最近少し驚くことがあって、引き金さんに伝えたくて DM しました。自分は普段音楽活動をしているのですが、先日共演したアーティスト、バンドの活動が知りたくて、X でアカウントを検索してみたのです。その方のアカウントはすぐに見つかり、自身のバンド活動の告知をしていたので、ご本人だとわかりました。フォロワー数が少なく、この中に他のバンドメンバーのアカウントもあるのかなと思って覗いてみると、なんと、フォローしているのは、スカマルロ関連のアカウントばかりでした。フォロワーもその関連アカウントです。スカ、フォローね。私はびっくりしてしまい、慌てて彼のアカウントから離れました。どうやら完全に趣味アカウントだったようで、そこでライブの告知をしても大丈夫なのか？と心配になったり、また見てはいけないものを見てしまったようで、謎の後ろめたさを感じてしまいました。性癖は十人十色ですし、私も人のことは言えないのですが、素敵な歌詞を書いたり、パッショナブルなライブをされる方が、実は、運をめでているという事実に、ギャップ的なものを感じて、しばらく思考が停止してしまいました。誰しも人とは違った何かを持っていますし、特別驚く必要もないのですが、実際にお会いしたことがある方の性癖を知ったのが今回初めてで、驚きすぎてしまった自分が情けないです。やはりこれもルッキズム的な思考のせいなのかしら。引き金さんや黒猫さんは過去にイベントなどを通していろんな性癖を持つリスナーさんとお会いしたかと思います。いろんな性癖を持つリスナーさんとは別に会ってないですよ。性癖発表会スペシャ
まだ
ルはまだやってないです。 はい、いろんなリスナーさんとお会いしたかと思います。こんな風に驚かれたことはありますか？本当にお二人のコンテンツが大好きです。これからも心から応援しております。さよならということで。かなり近いところに、まあ、うんうん系のバンドマンがいたと。
はいはいはい。は
い、いや、それ弾くでしょ。
いやいやいや、まあまあまあ。
いや、なんか、まあ、驚く必要はないのですが、実際にお会いしたことがある方の性癖を知って、自分が情けないですって言いますけど、いやいやいや、弾くでしょ。うーん、食べるのは。大でしょ。
まあね、
うん、僕もすべての性癖に寛容で、うん、いろんな性癖先生っていうのもハニバルレクチャーで紹介したし、いろんな性癖に関する映画も紹介しましたけど、僕、うんうんだけダメなんですよ。
ああ。
うん。黒猫さんと違って。
いやいやいや、その割にね、
ええ、
うんうんムービーばっかりあさっては見てますけども。
いや本当に無理で。
それ何なんですか、それは。
いや、何なんですかっていうか、本当に無理で、うん、藤井健太郎さんがやってる大脱出っていうコンテンツ知ってます？
知らないです。
芸人さんが、まあ、さらば青春の。
水曜日ですか？
そう、水曜系の。クロちゃん、クロちゃんが閉じ込められて、みたいな、その脱出系のやつ、僕課金してみたんですよ。はいはい、楽しみにして。
はい。
まあ、ネタバレになっちゃうんで、シーズン何かは言わないですけど、めっちゃうんうん出てくるんですよ。うん、最悪途中まで。
金払ってうんうん。
金払ってうんうん見させ、何しとんだよ、これと思って。DMM に苦情入れようかなと思いました、本当に。最悪めっちゃ途中まで、これ神コンテンツだろ、神回だろっていうぐらい面白かったのに、めっちゃうんうんがキーになってくるんですよ。
だから、そういう星の元に生まれてるんでしょう、
ね、狂ってるって。あれ面白いと思うやつ、狂ってるってマジで。
いやいや、面白いと思ったんでしょ
途中までね。うんうんが出るまでね。
ああ。
うん。
でもなんか引き寄せる何かがあるんでしょうね。
なんであれが普通なのっていう、その、おぞましいことしてましたよ、みんなで。
ええー。いや、見れないな。
だから俺が、あそこに閉じ込められてたら、もう詰んでます。出れない。死ぬっていう。あそこで死ぬっていう選択をしなきゃいけない。
どういうこと？
ハードなことが起きてましたよ。
ああ、じゃあもうなんか部屋の鍵がもう、埋まってるとか、
うん、
そういうことですか？
人のですよ。バフンとかじゃないっすよ。
いや、ああ。
いや、もう最悪。俺無理なんだよな。まあ僕は縁切りますね。対バン NG にしますね。僕が、ボンゴレさんと同じバンドメンバーだったら、まあその彼のバンドとはちょっと対バンやめようっていう。
いや、ツアー行けばいいじゃないですか、一緒に。
いやいや、食われるだろ。怖いよね。
でも音楽性は全然、その、関係ない。
音楽性は好きみたいですよ。
ええ。
うん。素晴らしいみたいですよ、音楽性は。
ええ。
でも、縦読みで、うんことか入ってんじゃないかな。歌詞に。
ああ。コードとかに。
そうそうそう。
巧みに入れられてるかもしれないですね。
いやいやいや、それ、自分が情けないとか思う必要ないですよ。唯一差別していい性癖なんで。
いやいやいや。まあ、差別は、自由ですから、ね、
そこも、擁護していかなきゃいけねえのかよ、この時代。そんな奴らも。
そりゃそうでしょうよ。
まあ、自由ですからね、性癖は。
ねえ。
どうですかね、黒猫さんの近くにこの、うんうん系の趣味の人がいたら、全く変わらず接することできますか？
あ、
例えば、スギちゃんからカミングアウトされたら、どうすか？
っていう。
うん。
うん、いや、別にそれによって、
うん。
ね。着信拒否するとかはないですよ、別に。
あ、今まで通り遊ぶ。
でも、一回でもちょっと、持ち寄られ
た。遅いな、喋るのが。
匂わせてきたらちょっとね、趣味の強要じゃないけど。
うん。
うん。
なんでテンパってんの？このうんうんの話題になってから。
テンパってねえよ、別に。
なんで動揺してんの？チェックメイト状態ってこと？己がチェックメイト状態ってこと？今。
どういう状態だよ。だちょっと匂わせてきたら警戒するかなっていう。
匂わせかよ。
うん。
なんかその二人でいるときにね、自分がお腹痛くなったときとか、隠さなきゃいけないじゃないですか。
ああ。
うん。
ついてこられちゃうから。
そうそうそうそう。ムービーだけいいって言われる。ムービーだけ大丈夫って言われたらさ。
はいはいはいはい。
音だけでもちょうだいって言われたら。
音とかがね。
そうそうそう。怖いからさ。
そうなってきたらもうちょっと、切るかもな。
女友達がそれだったら？
女友達？女友達だったら別に、肉体関係ないんですよね。
うん。
女友達か。
逆に、助かるみたいなこと？
いや、助かるっていう解釈にはなりませんけども。
まあ、女性のこの性癖っていうのは、ちょっと聞いたことないんですけど、うん。何例か聞いたのは全部男性なんですけど。
ああ。
うん、女性は食われる側なんです、結局。その性癖にしてもね。
はいはいはい、はい。
まあまあまあ、この話別に広げたくないんで、ありがとうございました。ね、
はい。
はい。じゃあ次、お願いします。
はい。今年も残すところ10ヶ月となりました、たけしです。
2月にいただきました。
いやいや、もう寝かせすぎでしょう。
いや、だから、たけしのメール早く紹介したいからみんなよろしく頼むよ。
今回の性癖発表はバレーシューズです。トーシューズ、ポワント、バレリーヌとも呼ばれます。あの光沢のある硬そうな靴が何ともそそります。足首にリボンで巻いて履くのですが、その一体感たるや見事。バレーシューズを履いてつま先立ちの写真をよく見かけますが、実はシューズの中のつま先は絆創膏を貼ってたり、靴ずれ跡があったり、そこまではむしろ良きに、計らいます。ただ、外反母趾が多い印象。そこだけは少し大人っぽくて苦手です。中敷きや靴底は革ですから、履き込んだやれ感がとてもエロく、艶やか。汚れた革とピンクやベージュの表面の光沢感とのコントラストが魅力です。高校時代、友人がバレエをしていて、部屋に置いてあった当時のバレエシューズを珍しそうに装って話を聞きながら触っていました。隙を見て嗅ぎましたが、基本的には革の匂いで悪臭嫌いな僕も納得の履き古し。初めて見たよ。へえ、こんな靴なんだ。俺にはよくわかんねえ。傷んでるけど捨てないの？と、一般価値観を装いつつ、シューズをいただけないかなと様子を見たことを思い出します。BGM は白鳥の湖。バレーシューズを履いた足でたけしのあそこをいじられたら、たけしの湖ができちゃうかも。
ありがとうございます。たけしの湖ができちゃうかも。びっくりマーク、ハテナマークで終わってます。
いやいやいや。
できちゃうかも。
なくていいです、これは。
いやいやいや。ああ、すごいね。もう高校生の時からもう知って仕上がってんじゃん。
うわあ。
たけし。
ええー。ああ、高校生か。
こいつもうあれだよな。バレてないだけで、複数犯罪犯してるよね。絶対靴盗んだりしてるでしょ。
何回もね、出たり入ったりしてるな、これ。
うん。
うん。
わかるわ。でも、高貴な感じあるよね、バレーシューズって。
ああ、はいはいはいはい。
うん、で、まあ、バリシニコフもいますけど、基本的には、その、女アイテムですよね、バレーシューズって。
はいはい、そうですよ。
うん。だから、いいですよね。わかります。この、先っぽでくるくるくるくる回るじゃないですか。先っぽ向けてんすよ。
うんうん。
使い古した本物のバレリーナの靴は。
はい。
うん、向けてる方がいいよね。だから。
だからあれもあんだけ華麗にね、くるくる回ってんだけど、あの靴の中の足はボロボロなんだろうなっていうのがわかってるから、こっちとしては。なんか、ええ、エモいというかね。
そうそうそうそうそう。で、僕あの、何回も言ってますけど、一番好きな邦画は、花とアリスですから。
ええ、
あれバレエですからね、中に出てくるのは。
ああ。
蒼井優様が、
出てきたっけ？
蒼井優様がバレエしてたじゃないですか。お前見ただろ？
いや、見たはずなんですけど、あん
まり。こいつ見てないやん。
あんま覚えてねえな。
俺の好きな映画黒猫さんが見て黒猫さんが好きななんかマジック映画俺がつまんねえやつ俺見たのに。
いや、面白いだろうよ。
こいつ見てないやん。
何をおすすめしたかもこう忘れましたけど。
やっぱり。
ってことは女の部屋に上がったってことですか、たけしは。
そうですよ。
やるやん。
女友達の家で、しかもバレエしてるってことはあれなんじゃないの？お金持ちなんじゃないの？そんなことないか。
ああ。
初めて見たこれ。こんな靴なんだ。俺にはわかんねえ。
い
傷ん
や、よ
で
く
る
あ
け
げた
ど。
な、こいつは、部屋に。
これ傷んでるけど、これ捨てないの？これ。結構傷んでるけど。へえ。
捨てねえよ。
やられよ。
いや、そんなキモくないんだな、たけしって見た目。
確かに高校時代女友達がいたんだ。
ええ。
バレエを習ってる。
もうわかんないですけどね。熊川哲也系かもしんないし。
いや。だから
男
その
前。
線は消したんです、最初に僕は。
でも俺、白鳥の湖聞きながら抜けないですわ。
それはだから、黒猫さんにバレエシューズへの性癖があんまないからでしょうね。たけしはもう白鳥の湖をまず、チャイコフスキーをかけて、どんどん気持ちを高めていって、
いや、冒涜だろ、チャイコフスキーに対する。
で、バレエシューズでいじられたら、湖できちゃうかもって書いてますから。
たたたたたたで行くのかな。
なんか一回靴以外の、足以外の性癖行こうとしてたような記憶があるんですけど、やっぱ今回、たけしは原点回帰で足フェチ
原
の
点。
メールくれて、
ああ、はいはいはい。
助かりました。で、バレエシューズまで来たっていうのはなんかいいよね。その、ドラマでいうところの第8話ぐらいの感覚。なんか、来るとこまで来たなっていう嬉しさがありますね。
ああ、はいはいはいはい。
なんかこう、幅を見せてきたっていうかね。ニッチなところついてきたっていうところがあるんで、次のメール期待してます。
はい。
はい、引き金さん、黒猫さん、こんばんは。はじめまして、ポプランと申します。私は毎週日曜日、ジムにてパンドラを聞きながらランニングマシンで1時間走っています。いつも、ジムの玄関が見える窓の近くでマシンを使っているのですが、そこから玄関を通る老若男女を見ながら、この人は、無菌アナル。あっちはヴィンテージアナル。あれは無防備アナル。おしゃれアナル。間抜けアナル。お粗末アナル。型落ちアナル。グダグダアナル。などなど。行き交うアナルを品定めしながら走っていると1時間なんてあっという間に過ぎてしまいます。できればお二人の好きなアナルを教えてもらえますと嬉しいです。追伸、パンドラは過去回を購入し3週以上は聞いてます。これからも末永く続けてください。応援しています。ちょっと難しいな。難しくなってきたな、性癖発表会も。回を重ねると。
まあ、いわゆるアナル仕分けですけど。
僕はピンとこないんですけど。じゃあ黒猫さんにお渡し
いやいやいや、俺もピンときてねえわ。
お渡
どう
しし。
判断すれば、
え
どういう格好をしてれば、
え。
無菌アナルで、
うん。
どういう身なりだったら、ヴィンテージアナルになるのか、
だから、
どう判断して
ジ
る
ムの外の道を歩いてる老若男女を見ながらですから、まあ当然、おじいさんおばあさんが歩いてきたら、ああ、ヴィンテージアナルだなっていうことですよね。
ああ。
うん。
ああ、単純にね、年取ってたらヴィンテージアナルになるって
うん。
こ
で、ファッションに気をつけていた場合、おしゃれアナル。
いやいやいや、もう。
ね。
ええ。
で、上下ユニクロの、無地の服を着てた場合
うん。
は、まあ、無菌アナル。
でも、アナルが本体ってことなんですね。
まあ、アナル中心の生活、アナル中心に物事を考えていくっていうことですよね。
ああ、そういうことですか。
うん。なんか、ゆるいファッションしてた場合は、まあ、間抜けアナル。
よくわかんないですけど。
うん。なんか、ジーパン裾上げせずに、すってるようなやつがいたら、まあ、グダグダアナルとか、まあ、そういうことですよね。
ああ、そういうことですか。
うん。まあ、お
でも、
二人の好きなアナルを教えてくださいってことなんですけど、基本的にはね、まあ、色素。
いや、あるんかい。好きなアナ
まあ、
ル
強
が。
いて言うとですよ。
いや、
強いて言うと、
うーんはダメなんですよね。
うんはダメなんですけど、その
アナ
女性、
ルはオッケーなんですか？
うんは絶対マジでダメなんですけど、アナ
うん。
ルの作品は結構見ます。けど。
いや、うーんのそのね、
ええ。
あれですよ。
はい。え？
出す場所ですよ。いい
ああ、
んですか？
それは一切考えてないですね。その、女性が見られて恥ずかしい場所っていう考えで見てます。うん。その時、うんうんのことは考えてないですね。
もう一瞬もよぎらないんですか？
一旦置いてる。その、
どこに置けるんだよ、それを。
だから一旦置いてる。それは。考え方として。
いや、よくわかんないですけど。
普通です。そこに関して僕は。
違う、普通がよくわからないんで、こっち は。
特になんか特殊なものは望んでません。
まあ、引き金先生自体は型落ちアナルなんですけ
どういうものなんだよ、それだから。それだけわかんなかったんだよ。
で、型落ちしてるんで。
やだな、型落
定
ちっ
番から
て。
はずれてるんで、間違いなくね。
ヴィンテージアナルと、ニアリーイコールだろ。そんなもの。
いや、ヴィンテージでも愛されてたらヴィンテージで残れるんですけ
全然わ
ど、
かんねえって言われには、すげえ反
型落
論し
ちし
て
ち
く
ゃ
る
うん
じゃん。
ですよ。
すげえ反論してくるんだけど。わかんねえって言ってるくせに。
型落ちするってことはもう、そういう、所
す
詮
げえ
そう
ア
いう
ナ
ア
ルに
ナル
関
なん
し
ですよ。
て、一加減あるやん。その、ああ言えばこう言うやん。
アナルの考察自体は好きなんで。
好きなんじゃない？やっぱり。
まあ。
もう、本当に、嫌だって言ってんのに何なの？みんな。
いや、アナルですよ、だから。
で、嫌だって言ってるじゃ
うん
ない
じ
で
ゃ
す
ない
か。
んで。
だから本当にそ
お
の、
じさんがね。
僕らがちゃんと読めるようなものにしてください。まだ発表してない方はね。ということで、今週は少し早いんですけれども、ここで一旦番組の方を、締めさせていただきたいと思います。まだ残りたい方は残っていただいてっていう形で、自己判断でお願いします。それでは、今週も聞いていただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでもまだ残っている方と、僕たち二人で最後のメールを読みたいと思います。
はい。
じゃ、黒猫さんお願いします。ここからは自己責任でお願いします。
ひがね先生、黒猫先生、こんにちは。初めて性癖を送らせていただきます。それがしの好物は、ホッケ、タンシチオで候と申します。いくつかあるのですが、今回は引き金先生と同じ性癖、アヘガをオホゴイについて送らせていただきます。私も引き金先生に劣らず大好きですが、オホゴイの方が私にとって重要度は高い傾向にあります。なぜこういうのが好きなのかとずっと考えてきたのですが、私は女性の部位や箇所など物質的なものを見ることよりも、女性が感じている姿や仕草を見ることにとても興奮を覚えるということに気づきました。本気であればあるほど私の興奮度は上がっていくので、アヘガをオホゴイというのはその頂点のシチュエーションであるのだと思います。 昔から好きなのですが、一つのジャンルとして市民権を得てきたのは最近で、昔はオホ声などという言葉はなく、喘ぎ声、低音、喘ぎ声、獣などで検索するも、ヒットは乏しく、ひもじい思いをしてきました。AV の方では現在もようやくちらほら程度ですが、昔から、アダルト PC ゲーム作品などで結構いい声に出会えます。ここ数年は ASMR の台頭により、音声のみの作品が爆発的に増えたおかげで多くの作品に出会えるようになったのですが、嬉しい一方、多くのそれらしいものがこのオホ声というワードの中に入れられてしまい、検索ヒットしたものの中には私の思考とずれたものも多く散見されます。今多く見られるのは女性が性行為や G 行為行為などを行う際、低い声で断続的に、と、ただ静かに続けるものが多く、これは確かにリアルであるとは思うのですが、私の性的思考にはいまいち足りないのです。私が求めるものは、
違うな。
いや、
点ついてるでしょ？点。王に点つけて読んで。
いやいや。というような魂から絞り出されるような喘ぎが欲しいのです。AV 女優では小島みなみさんや松本まりなさんなどが私のドストライクオホ声です。アダルト PC ゲーム作品では、飯田空さん、鈴木亮さん、みそのおめいさん、しおんみやびさん。
みそのおめいさんね。
みそのおめいさん、しおんみやびさんあたりが素晴らしく好きです。必然的に熟女寄りの傾向になってしまうので、黒猫先生には引っかからないかもしれません。差し引き換えなければ、ひがね先生のおすすめも聞いてみたいです。先日 SNS にて私好みのオホ声を販売するアカウントを発見したので DM してみたのですが、想定外に高額だったので断念しました。これからも伸びていく可能性を秘めるジャンルかと思います。オホ声の中でもさらにジャンルが細分化され快適な G 生活が送れるようになることを期待します。長くなりましてすいません。またお送りします。さよなら。
うわぁ、いいですね。かなりの僕の先に行ってる方からの、あと先人からのメールが来て、僕も高ぶりました、正直。
ホッケ短縮走路？
はい。
ですか、先行ってますか。
いやー、良かったです。黒猫さんのおほ声もかなり良かったですよ。
いや、全くわかんないんです。
これ売り出しますか、黒猫のおほ声っていうのは。
いや。需要ないだろうよ。
いや、この人すごいね。個人の方にも手出して、DM 実際して、高額だったので断念してるけど、かなり探求してるね。だって俺からするともう DMM の音声作品ってもう、限りがないから、再現がないから、全然、開拓できてないんですよ。
はいはいはい。
で、定期的に10円セールやってくれるときに、オホ声っていうかその音声の10円作品を、まとめ買いしてるだけなんで、30本とか買うんですけど300円なんですよ。だから、まあ、今まさに10円セールやってるとこなんですけど、それで全然こと足りてるから、その中で遊んでるっていうだけなんで、多分、早漏先生からすると僕もただ浅瀬でチャプチャプ遊んでるだけ。で、引き金先生のおすすめはって言うけど、その好きなクリエイターとかはまだ全然、知らない段階です。飯田空さん、鈴木亮さん、みそのめいさん、しおみやびさんって教えていただき、ご教授いただき、本当にありがとうございますっていう感じなんですけど、その、はい、好きなシチュエーションで言うと、って、おほ声を出してしまった時に、その、照れてるやつが好きです。なんか、変な声出ちゃってる。
本当にそんな女性の方が平泉成さんみたいな声を出す？
やめて。ちらつくから。言うんす
よ。考えられないんですけど。
めっちゃ低音のやつとかいるんですよ。そのダウナー系。ダウナー系って作品はかなり需要があって、たくさんいるんですけど、その声優さんのおほ声は、って言うんですよ。
いや。
これでいいんですよね。
自然じゃん。出すはずないじゃん、そんな声。
で、 この早漏さんも言ってますけど、かなり非常に多いです、今。実際の AV 女優の作品で、おほごえ、アヘ顔ダブルピース、めっちゃ多いです。増えてます。
まあ、アヘ顔はわかるけどね。
やっと、おほごえが、追いついてきた。
おほごえ撮りますっていう。
うん。リリースが増えてきたし、黒猫さんがの好きなそういうあっち側の作品、古刹系の作品にも、おほごえがちらほら散見されるようになってきました、正直。で、リアルのアヘ顔のやつがあるんですけど、俺それどうなのかなって思ってるんですよ。ちょっと一石投じさせてもらうけど、女優さんが自らアヘ顔を感じた先にアヘ顔していくんですけど、それってどうなんだろうって。
いいんじゃない。
だって嘘じゃないですか。気持ち良くなればなるほど、より目になるって嘘じゃないですか。ね？
見え切られてもな。
そう、見え切られても、その、化粧用意しなきゃいけないのかなってなっちゃうんで、熊取りみたいな。じゃなくて、その、ダブルピースも自分からしていくのはちょっと違うんじゃないかなと思ってて、あれって、その、期限をたどれば、男性にやらされてる、やるのを頼まれてやるやつなんですよ。
ああ。
ダブルピースしてって。
うん、ああ、はいはいはい。
だから、そうな、最初の1回は、ダブルピースは男性に言われてやるやつ。で、2回目以降は、これが男性が喜ぶんだっていうことで、ダブルピースするっていうならストーリーに合うんですけど、気持ちよくなって気持ちよくなって、より目になって、ダブルピースが発生していくって、ストーリー的におかしいだろって俺は思ってます。
ああ。
うん。ただ、いい時代になりましたよね。おほごえがこんな簡単にたくさん大量に手に入る時代なんですから。
はいはいはい。
いろんな職業の女の子がおほごえを出してくれるんですよ。
だって昔はだってね、喘ぎ声低音、喘ぎ声獣。
うん。流行る前から好きなんですよ、この人は。古参なんですよ。
すごいな。
うん。おほごえっていう言葉がない頃からやってるっていうんだから、多分全部を見てきて、しかもまだ未だに個人の方まで手を出して探求しているっていうね。
いや、当時辛かっただろうね。うん。喘ぎ声獣って検索してる時期。
しかも見つかんないんですよ。
まあ、確かに。
ただ俺はこれあんま好きじゃないけどね、この、おーほーほー、行くよ行くよ行くよっていうのは、ちょっと行き過ぎの感があって、僕もこういう作品買ったことあるんですけど、はいはいはい、なんか、いや、行き過ぎ行き過ぎって。
行き過ぎちゃダメなのか。
うおーって叫んでるから、なんかもう、笑わせに来とるやんになっちゃうから、それ、表裏一体なんですけど。
ああ。
そのちょっと手前ぐらいが好きで。で、
手前ぐらい。
熟女寄りの傾向になっていくっていうのはまさにそれで、僕が熟女に少し目覚めそうになってるのは、
うん。
おほごえがフィットするんですよね、うん、正直。
ああ。
うん。より下品になるんで、おほごえっていうのは。ちょっとすいません。時間来ちゃってるんで、ここまでにさせていただいて、はい、まだ発表してない方は、待ってます。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ちょっと行き過ぎちゃいました、今週。すいません。
はい、すいません。